菅田さん、
こんにちは。
こんにちは。どうも久しぶりです。
久しぶりですね。
はい
はい。
今日は久しぶりに裏新宿スタジオ、
あ、
我が家を使って、そして平日のうららかな真っ昼間から
ね、こんな日にやるって
撮れているので最高のコンディションです、うん、やっぱあのレンタルスペースとか、
うん、
あと時間帯も深夜とかに撮ると、うん、本当いつものコンディションが出せないんで。
でもあれですよね、この時間帯に撮れてるって幸運なことなのかな、なんか
幸運なことなのか、ね、非常にやばいことなのか、それは皆さんが判断することですね、うん、
ですね、はい、すっごい天気いいもんね、
はい、
はい、
働いてんだろうね、まあ、これも仕事ですから
そうですね、はい、
皆さんと同じように必死に仕事して、はい、命かけてラジオ撮ってんだからね、
うん、わかりました、
はい
はい、
体重2キロ落ちてんだから、いつも収録の後
そうですね、はいはい、
どうですか最近何か。
最近、
はい、
最近ね、西武の荒野にばかり行ってる感じなんですよ。
西武デパートの
違います、
荒野コーナー
あのプレステ4で、はい、レッドデッドリデンプション2ってゲームが出て、
はいはいはい、
あれをね買ったんですよ、
はい、
もうねめちゃめちゃいいですよ。
まあそれはもう皆さん言うことですからね、う
ん、あの歌丸さんもラジオでおっしゃってましたけども、アフターシックス
ジャンクション、アフターシックス、アット6、
うん、多分ねあんまりやってないと思います。
おっと菅塚い最近恒例となっている歌丸ディスが始まりましたが、でもそれって最高の侮辱じゃないですか。今まで僕が言ってる侮辱よりも、
うんうん、
あいつレッドデッド
リデンプション、
ね、リデンプション2、はい、やってるっつってるけどやってないぜ。それ結構訴訟レベルですよ、向こうから
してみたら。忙しいと思うんで、
はい、
あのね、とにかくね複雑なんですよ。なんか、うん、アクションをなんかするごとにボタンを押さなきゃいけないんですよ。
例えば普通、うん、よく俺もラジオ聞いてると、うん、本当その話題ちょこちょこいろんなところでよく出てくるんで。
あ、そうですか。
なんか挑発しちゃったりするんでしょ、ボタン押し間違えると。
そういうのとか、
でなんか喧嘩になったりとか、
うん、そうでね、人質を例えば馬に乗せて運んだりするんですけど、はい、うん、まず馬をつなぐのに1回ボタンを押して、
はい、
人質を持ち上げるのにボタンを押して、
うんうん、
馬に近づいて人質を下ろす。これ1回のアクションでいいじゃないですか。
大抵のゲームだと1回のアクションでできます
よね、うん、これ4回ぐらいボタンを押さないと、
はいはいはい、
ダメだったりとか、
まあ、それだけいろんな行動ができるってことですね。逆に細かく、
うんうん、でまあ、そんなゲームなんでね、歌村さん忙しいと思うんでやってない、あまりできやってないんじゃないですね、できてないのかなって。
いやいや、だからあれ、なんかことの本質が分かってないですねあの歌村さんお忙しいからできてないのかなって想像すること自体は全然いいんですけど、うんうんうん、歌村さんラジオでやってるっていうことをもうギャラをもらって、
うん、
世界中に向けて発信してるわけでしょ。
あのね、
あの TBS ラジオの看板番組で、うん、でそれを嘘だと言い切ると、これはもう戦争だよ。
いやでもね、
あんたこれはもう戦争だよ
でもあの確かのことは一つ、真実はいつも一つだと思うんで、
はい、なんでコナン君なのか分からないです
けど、まあ、僕見たことないんですけど、はい、あのね、であのレッドデッドリデンプション2の特集があったんですよ、この前、うん、でその時にゲストで出てた多田投資さんという人がいて、
はい、
その人にもちょっと言われてました、
うんうんうん、
放送中にね。
なんて、
あ、それはあのファミリーへの愛が足りないからそのシステムができないだけで、
うん、
歌丸さんちょっとやってないっすね的なことを放送で言われてました。
ファミリーとは、
あ、仲間単位で行動するんですよ最初、
うんうん
うんうん、その荒くれ者たちが、
ね、はいはい、
でなんかそこでこうお使いみたいのを頼まれて、
うん、
それを解決していくごとに多分楽なシステムになっていくみたいなんですよ、
うん、
ファストトラベルって言ってマップでどっかに行けたりとかすぐに瞬時にね、
うん、
でそれが歌丸さんないっつってたんですよ、
はい、
あえて荒野を楽しませるためにファストトラベルが今回ないですみたいな、
はい、
そしたら多田投資さんにそれはあのミッションやってないからであ
んまやってないですね、あ、全然進ん
でないですねって的なことをちょっと言われてたんで、
はい、
まあ、あんまやってないのかなって、
あー痛いところつけた、恐縮でございますみたいな返し方だったんですかね。
そういう感じでしたかね、はい、はい、まあ、ただそうですね、まあ、あんまりやってないんじゃないですかね、
はあ、
はい、いやでも面白いですよ、うん、レッドデッドすげえ面白いですね、はい、あとタバコが吸いたくなりますね、
はあ、
主人公が西部の無法者なんで、
はい、
しょっちゅう 何かにつけてタバコ吸うんですよ、
はいはい、
あのラッキーストライクみたいな感じで、
はあ、まあ、多分そうじゃないと思いますけどね
あのほらタバコの昔 CM あったじゃないですか、マルボロとか、
マルボロの方でしょ、それは
そっちか、
はい、
だからねタバコを吸いたくなりますね、
うん、
まあ、そんな、
うん、クソどうでもいい言葉で濁してるけどお前が今言いたかったことの本質は、歌丸レッドデッドリデンプション2やってねえっていうことでしょ、
うん、あのね、
やってるふりすんなってことでしょ、
いや、まあ、ちょっとや
ってる、嘘つくなって言いたいんでしょ、
う
ん、
ただね、僕歌丸さんを同時に擁護したいんです
よ、はい、
今ねもう本当ゲームってすごいんですよ、あのどのタイトルもオープンワールド結構多いじゃないですか、
うん、そうだねって言っても、うん、俺はもう本当にこのところ一切やってないんであの耳学問でしかないんですけど、
う
ん、
でそのオープンワールドってことはそれぞれのゲームでそれぞれ世界作ってるわけでしょ、
うん、そうだね、
だからね遊び尽くせないよね、
ね、うん、やっぱりニート時代が懐かしいですよね
そうですね本当にね、僕もだから、ね、別に時間はあるんですけど、
うん、
疲れちゃうよね、しかもその
だしスマホゲームと違ってね、移動中にちょっととかはできないしね、
う
ん、
そうだ、腰据えなきゃいけないから、
はい、
でさらに僕あの PSVR 最近買ったんですよ
お前ニートですらちょっとさ、だってまだ終わってないんでしょレッドレッドリデンプション2って、
はいはい、
まあ、てか終わりはないだろうけどね、うん、あれは、
うんうんうん、
でも多分あのストーリーの最終回とかはあるんでしょ、
ありますあります、
はい、そこまで、
その後オンラインもありますから、
ね、はい、そこまで行ってるんですか、
行、う
ん、
ってないですよね、まだ1章あ2章、
歌丸と同レベルじゃないですかあんたも
あのそうなんですけど、うん、あの PSVR もね最近買ったんですよ、
はあ、
でやっぱそれもそれですごいですよね、
あの、うん、例えばどういう、もうかなり遅ればせの感想になりますけど、でもそんなゲーマーそれこそ歌丸さんなんかお呼びもつかないようなゲーマーである菅津さんの批評も聞きたいですね、
いややっぱね面白い
的確かつ鋭い批評が
僕のお気に入りは、
はい、
ジェットコースターに乗ってあのお化け屋敷を探索するゲームがあるんです
よ、あ、はあはあはあ、
それがねもうね本当アトラクション気分なんですよ、
アトラクションですからね、
ま
あ、
うんうん、面白いアンティルドーンっていうゲームなんですけど、
はあ、はい、夜明けまで
おすすめです、はい、
はあすごい、
まあ、あと
単純かつ、
うん、
だからなんだろうね、そのもうポストモダン、ポストモダンじゃない、ポストポストポスト批評ぐらいですよね、批評とは何かっていうことを考えさせられる禅みたいな
あ, のあと、まあそのね、ありがちな批評で重ねて言わせていただくんでしたら、
はい、
やっぱ DMM.com やばいですね、
あ、見てるんですか、あれ菅田さんって独身でしたっけ、
うん、いや違う、だ寝てる時ですよ、
寝てる時奥さん
が、あのうちのかみさんが、
はい、
あの 横っていうか僕の背中越しに寝てるんです、
はいはい、
でその時そーっと PSVR を出して、
はい、
コードとかこう伸ばす時とかも変な音が入るとすぐ起きるから、
うん、
そーっと出してそーっとつなげて、
うん、
イヤホンにして、うん、で見る、まあ、ただ、ね、僕の中では僕普段 AV とか見ない人なんで、
はい、
あの、まあ、研究の意味を込めてって自分で思い込んでね、
まあ、もちろん女性の、うん、映像を撮ることが本職ですからね、菅田さんは。
そうでそうやって見て、
無駄打ちはじゃあしないんですか。
いや、さすがにね10センチぐらいのところで寝てるんで、
はい、ちょっとボタン押し間違えちゃってね、レトロレトロリディムション的にボタン押し間違えてバーンってあ、やべ、打っちゃった。
そう、それで多分 PSVR 持ってる人はあることだと思うんですけど、
はい、
あのね、この前そうやって見てたんですよ、
うん、
でね、あの PSVR ってこのヘッドマウントディスプレイをかぶってそこで見えるじゃないです
か。はいはいはい。
だから別にそのテレビのモニターは必要ないんですよ。
はい、そうですね、
うん、だけど僕買ったばっかであんまりそこら辺詳しくなくて、うん、なんか勝手に PSVR で見てたら、
うん、
テレビのモニターは消えてると思ってたの。
あ、ごめんなさい、テレビのモニターもつなげなきゃいけないわけ。
ね、
僕全くテレビ
を、まあ、
返さないと思ってたんだけど、
はい、そんなことない。あ、テレビは一応返します。
そか、映像受像機の機能として必要ってこと、
うん、そうですね、
はい、
で僕それで dmm.com で、
うん、
あの女の子が僕に向かって唾を垂らす、
はいはい、
AV を見てたんです、
うん、
そしたらねいつの間にかで起きてるんですよね、嫁が後ろで、
はい、そーっと立ち尽くしてるわけですね。
でさらにテレビつけっぱなしなんですよ、
はいはい、
そんな気づか映ってないと思う、
はいはい、
じゃ要は僕の視界がテレビにも映し出されてるわけですよ、
うん、はいはいはい。
でそれで
どっち向いてるかとか、
そう、あのどの子に唾を垂らされたいかみたいな、はい
は
い、
うんうん、
全部見られてて、
うん、
もう dmm.com のアカウントを次の日削除して何を見てたかが分かんないようにしてもう見ない。
そんな本当なことで済んだんですか？
いやいや、まあ、あんま言えないぐらいのことにはなってるんですけど、
はいはい、まあ、修羅場はあったけど、
はい、
ここでは割愛。
そうですね、あの、うん、なんかねお腹をちょっとやられたんですよ。
その修羅場の話ですか？それとも AV の話ですか？修
羅場の話ですね、
はいはい、
ちょっとね調子悪くてね最近
それはあれですか、はい、あの外傷的にこう殴られたのかそれとも毒をもらわれたのか。
あの外傷的なもんなんですけど、
あのロシアのスパイがイギリスでやってるような毒を持ったわけではなくて、
はい、そっちではなくてね、
はいはい
はい、だから dmm.com を見るときは皆さんテレビの方をまず消しておいて、はい、
まあ、あとさっきから言おうと思ったけど、うん、ファンザね、
うん、
ファンザ今 DMM のエロ部門はファンザ、
うん、あ、そうそう、なんか変わってんですよねあれね。あれいつから？
まあ数ヶ月前から。
ああ、そうなんですね、
はい、
じゃあそれで新しくアカウント作ればバレない？
まあ一緒だろうと思いますけどね、名称が変わってるだけなんで
ああ、
はい、それはまあファミリー向けにでしょ、はい、DMM エロの方も、もう本当に普通の動画配信とかもしてるわけじゃん、はい、アニメとかの、
はいはい、
一緒にされると困るようちは
って。ああ、そういうことな
の、ね、まあ、一緒にされると困るようちはって言いたけだかになられても困るんだけど、うん、こっちお前らもともとエロだろって
はいはい、はい、そう、まあそんな感じの日常を送ってます、
はい、すごいなんか細野富士彦の初期の漫画みたいな
そうなんですか、見たことない
わかんないけどグーグーガンモとかみたいな
はい、
はい、
そんなですかね。
伊賀のカバマルみたいな感じですね、
はい、
はい、さすがのサルトビ、
はい、
ごめん、伊賀のカバマルは違いましたね、さすがのサルトビって言いたかったです。
ありましたね、懐かしいね、
はいはい、まあでもそんな PS4 も買ってレッドデッドリデンプション2まで、ね、初期の段階なのに、
はい、
なんでまた VR まで買っちゃうんですか？
あのね、僕この前タイに行ってきたんですよ。
お、斜め上からのどう接続するんだこの話、うん、
あの、
はい、はい、まあ、タイランド行ってきて、
じゃあちょっと先にそのね、それは、はい、あのタイ行って、
はい、
なんかお金が余ったんで
どういうこった、普通なくなるんだぞタイに旅行すると、
あの、うん、でそれでまあ買ったんですけどね、その PSVR はね、
それはタイの軍資金が結構多めに見積もってたら余ったって話、
そう、あの
パチンコ、それとも金儲けしてきたの？
いや、パチンコで頑張ったお金を、
あ、はいはい、
持ってって、
はい、
そしたらあの余ったんで。
パチンコで頑張ったお金は味噌とか米とかを買うためのお金じゃないのなんでそれ全部自由に使えるお金なわけ、うん、
結局ね今年ねタイ僕3回行ってるんですよ。
すげえな、
トータル。
パチンコってそんな儲かるんですか
いや、まあ、あのいろいろねあれなんですけど、うん、でうちのね、あの嫁さんもそれこそあのハマってるので
タイに、
でそうそう好きなんですよね、
はい、
だから今回もね1週間ぐらい行ってきて、
はいはい、
そう楽しかった
単純かつピュアな批評がまた出ましたね。もうちょっと具体的かつディテールとかを広げて、
うん、そうですね、ちょっとね思ったのが、僕多分ずっと前のラジオでお話したと思うんですけど、
はい、
タイって強制してる人がすごい多い、
多いですね、
ですよね、
うん、
で、嫁さんと一緒に行く手前ね、別にそれ目的じゃないんですけど、
うん、
やっぱ見るじゃないですか、
はい、
そしたらねなんかね、まあ、前回行った時もちょっと感じてたんだけど減ってるんですよね、強制してる子。
え、
うん、
増えこそする、減るもんですか？みんな強制し終わったってこと？
そう、あのね、要はし終わって、
はい、
し終わって次の世代の強制する子が多分減ってんだと思うんですよ。
なんで？
いや、やっぱ見た目的なもんなのかな。
あー、じゃあそれ
が、それがかっこいいとされてた時代がもう終わったんじゃないですか。
そうですね、確かにちょっと、うん、我々の認識とのズレがあるのが、強制器具つけてるとかっこいいっていう時代はありましたよね、うん、そういうムーブメントみたいなのが。
それがだから本当、ね、最初に行った頃とかさ、
はい、
そうだったじゃないですか、
はい、
で多分それがちょっと終わった気がしないでもない。
で、
うん、
芸能人みたいに目立たないやつつけるとか裏側につけるとかいうところまでは行ってないってことね。
そうそうそうそう、
かまあ、そっか、さすがの菅田さんでも裏側につけたら分かんないですもんね。
全然分かりますけど。
またまた本当ですか。
裏側分かりますよ。
どうやって分かるんですか。
あのね、独特な口と、あとね、喋れば一発です。
なるほど。
喋、うん、った時の舌の違和感、
はい、
舌の動きの違和感とか、
はい、
別に なんですか、発音がちょっとおかしくなるとかそういうことではなくて、
うんうんうん、
舌の動きに伴った口の口角の全体の動きが矯正してる人って違うんですよ。
それ絶対ですか。絶対わかるんですか。
絶対ではない。でも7割ぐらい、8割いくかな。あ、なんか指原莉乃さんが裏側矯正をしてたんですけど。
ああそうなんですか。ある時期に、
いや、ここ最近ツイッターかなんかでもう外れたってこと言ってたんですけど、
はいはい、
僕多分そうじゃないかなって。
じゃあ使用前使用後として感づいたってことですか、
うん、てか前なんかに出てた時に、あ、はい、裏側してんじゃないかなっていうのは
気持ち悪いたまにいますよね。あ、こいつ生理中じゃないかなって言って女子アナの、
まあ、そうですね、
見てるような。
そ
う、う
ん、まあ、それと変わらないんですけれども、はいはい、
ただ菅田さんダメですね。もう嘘がバレました、ね、
なんでですか。
僕の喋り方で感づいてないですから
ね。強制してます。
さあどっちかな。
僕は正直、はい、僕は男性はそれは見ないようにしてるんですよ。
はあ見ない、聞かないってこと。
まあ
まあ見るも聞くもあるか、
うん、そうだから菅津愛を発動させないようにしてるんですよ。
そこまでやるともうさすがにエネルギーを消費してしまうから。
消費してしまうので、
はい、念能力をねずっと使い続けるとそうクラピカみたいになっちゃいますからね。
そうだからちょっと余談ですけど、
はい、
例えば僕どの強い眼鏡かけてる方が好きじゃないですか、
はい、
で男性でも当然いらっしゃいますよね、そういう方、
はいはい、
だけど僕は電車とかでそういう方男性でいらしても、
うん、
あえて目をそらしますからね。
あ、
うん、余計なところにちょっと
念能力を使
いたくない。念能力を、はい、使ってしまってはいけないので。
クラピカがエンペラータイムですね。日の目
ちょっと何を言ってるかちょっと分からないんですけど、
同じ目ですよ、
はい、
日の目を、ね、
はい、
目を赤くしてエンペラータイム発動し続けると、
はい、
あれは確か何だっけ ね1時間で1ヶ月とか1年とか寿命が縮むんですよ、
う
ん、は
い、ああ、だから僕もほらそうなりかねない。
そうそうそう使い続けるともう倒れちゃうんです、
うん、
はい、
裏側矯正されたんですか。
まあ、矯正ではないんですけど、
はいはい、
ちょっと今歯の治療の
あれですかね、マウスピース入れてるってこと。
マウスピースでもないです。
お、
微妙な針金です、
うん、
ちょっと歯を固定し治療するために1回固定するので1本ぐらい、針金でもないのかな、わ、うん、かんない、僕もよくわかんない、接着剤かも。
ありがとうございます
。プラスチックをかぶせてる、まあ、本当に多分ちっちゃいやつだと思うんですけど、別にそんな矯正レベルの話じゃないんで、
うん、よくなればいいですね。
さすがにそれは分かんなかったみたいですね
分かんないですね。ただね、その矯正の話これ終わりなんですけど、
はい、
ただ僕ねタイに行って今回ねその代わりに台頭してきたのは、
うんうん、
あくまで僕の
矯正の代わりに台頭してきた、
はい、
しかもスガッツアイに絡むもの、
うん、いやまあ偶然先に言っちゃえばこういうの真面目に取ってさそうじゃないですっていう人いるから冗談ですよって先に言いますけども
、もういいよ、そういう予防線いいからやるんだったらやりきってください。
だけどね、リス化が流行ってるっぽいんですよ
リス化が、うん、それはうまい棒がブームになってるってわけではないですよね。
それ
リス化株式会社が作ってる、
リスカ
です、ね、リスカが作ってる、
はい、ではないですね、
はい
はい、
あのリストカットのリスカ、リスト
カットが流行ってるんですよ
ごめんなさい、その情報は全然僕のところにも届いてない
ですね。まず最初ねタイに着くじゃないですか、
はい、
で僕たち格安で行くから、
はい、
ドンバン空港に着いて、
はいはい、
で最初パタヤに行ったんで、
はい、
タクシーをね予約しておいたんですよ。
あ、
うん、
じゃあ、普通に拾うとかじゃなくて、うん、そこそ観光客相手の、まあ、会社とまではいかないけど個人営業してるような、はい、
そうですね。で一番安かったんで、
はい、
そこを予約したんですよ、
はい、
そしたらまず3番ゲートにいるっていうのに、
うん、
ブラブラしてたら、うん、変なおっさんが6番ゲートに安くに太田っていうのを持って立ってるん
です、はいはいはい、
で、あ、こいつだと思って、
うん、
ちょっと怪しいなと思って、
うん、
乗ろうと思ったら普通の車なんですよ、白タクですよね。
だからウーバー的なことでしょ。
多分そう、
多分今はそういう増えてんだろうね、
うん、そうで、うん、そうなんですけど、そのおじさんに連れられてその車に乗ったら、なんか助手席にね奥さんが乗ってるんですよ。
あ、その話は聞いてなかったと。
うん、うん、50歳ぐらいの、
はいはい、あ、普通のおじさん一人でドライバーとして雇ったはずなのに、
うん、そうそう奥さんが乗ってる
んですよ、うんうんうんうん、
でなんかねおかしいなと思って、ただ僕、うん、ジュースあげようと思ってたんで、うん、レッドブル買ってたんですよ。
タイ人にレッドブルってさ、田舎者が東京来てさ、メーカーひよことか差し出すような東京バナナ見つけたとかをさ差し出すようなもんじゃないですか。タイが本場ですから、
ね、レッドブルしかなかったんです、
はい、
うん、で開けたんですよ。そしたらね、こう助手席から後ろに向かって、はい、後ろにいる僕たちに向かって手を伸ばすじゃないですか、
はい、
そしたらね、その差し出された手がもう蛇腹みたいになってるんですよ。
アコーディオンみたいにギザギザギザギザギザギザ、
うん、あの昔あのほらあれ知りません、あの伸ばすと麦茶が多く入る水筒があったの知りません、蛇腹状になってる。
なんでわざわざそんなマニアックな例えするのか。
それみたい
アコーディオンでいいじゃないですか。
それみたいなリスクがすごくなって
る、はい、ごめんなさい、上ですか、なんていうか、
むしろアームカット
ですね、上下アームだから、そうですね、
ここら辺、
腹じゃなくて、
うんうんうん、
だから手首の、ね、動脈静脈かとかが流れてる、うんうんうん、普通は自殺するときね、
うん、
そっち切るけど、そっちじゃなくて上の部分ですよね、
うん、そうそうそうなんですよ、
うんうん、
であって思うじゃないですか、
はい、
うん、で嫁と一緒だったんで、うん、なんか流行ってるね。
でも若者じゃないもんね、うん、50代のおばさん。
そうなんですよ。で、
はい、
うん、でね、
それなんか戦争の傷跡とかだったんじゃないの。あのほらインドネシアとか、
うん、
インドネシアじゃないや、
拷問みたいな、
ね、カンボジアと、うん、あ、カンボジアとは戦ってない、カンボジアと戦ったのはベトナムか、
カレン族の人とかがね。
あの、うん、はい、
いや、そうじゃないと思うんですよ、はい、で、まあ、ただその人だけだったらね、
はい、
流行ってるなんて言わないですけど、
はい、
その後パタヤで、
うん、
まあ、ゴーゴーとかバビアとかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
ああいうとこで結構いるんですよ。
そこにいる女の子ってことね、うんうん、まあ、水商売の女の子、う
ん、僕前回までももしかしていたのかもしれないけど全然気づかなかったんで、ただ、
うんうん、
僕の4月愛だと前回気づかないってことおそらくありえないと思うんですよ。
ゴーゴーバーにいるときはさすがにエンペラータイム発動してるわけでしょ。
してもちろんもちろんします、
はい
はい、うん、で、そうなんで、はい、でバンコクにもその後行ったり、
うん、
いろんなとこ行ったんですけど今回、うん、あのね、総勢でかなりいましたよ。
うん、まあ何らかの真面目な話、
うん、
何らかのあれはあるんでしょうね、社会問題というとあれだけど、うん、社会的な流れが、うん、
でね、あのメガプラザって
はい、どこだったっけ、
あそこ、あのヤワラートの近く、
はいはい、
あの中華街の近くの、はいはい、なんか秋葉っぽいところ
があ
って
、
そこは日本のカルチャーとちょっと親和性高いじゃないですか、
はいはいは
い、うん、でそういうとこ行くとあのクソ暑いのにゴストロリ
ー
みたいな子結構いるんですよ。
あ、
でやっぱ見ると、
うん、
リスカってるんですよ。
リスカってますか。
だから何なんだろうね、それなんか軽々しくは言えないけどさ、
メンヘラ文化っていうものもやっぱり我々とかマスコミとかが知らないところで、うん、流通というか輸入というか、
まあ、クールジャパン
なんか、
うん、
ね、導入されていって、
うん、
流入されていってるんでしょうね。
結構いましたよ、その別に全員がやってるとかね、そういう、はいはい、だからまあその流行ってるっていうのはちょっと大げさだけど、
はい、
結構見る中ではいましたよ。でしかもその別に年が若い人だけじゃなくて
さ、はいはい、
うん、だからなんか不思議だなって
のは。まあでもそもそも日本だって別にリスカ発祥の国じゃないでしょ。
ああ、まあまあそう
ですね、多分欧米とかの影響なんでしょうね、うんうん、リスカ発祥の国ってどこなんですか先生。
いや全然知らない
です。いい質問ですね。
どこですかね、うん、
ね、
まあだから逆にほらそういう別に、まあ、
イギリスかな。
あ、なんかイギリスっぽいよね。それはシドとかの印象でしょ。
そうそうそう、シド&ナンシー的な。
はい、はい、
だしまあね、うん、なんかちょっとほら無知で教えていただかれるのが、はい、性癖とかはやっぱりイギリスじゃないですか。 あれ寄宿舎でさ、
スパンキング、
そう、スパンキング、うん、寄宿舎で叩かれて、それがね、性的嗜好につながっていってしまうとかね、うんうん、だからアナルセックスも好きだもんね。
あ、そうなんですか、
イギリス人は。 やっぱお尻に対してっていうさ、
そうですね、だから、うん、まあ、ちょっとどうしてだか分かんないし、うん、もしくは、ね、その別にカルチャー的にどっかから入ってきたんじゃなくて、うん、人は多分同じことやるのかもしれないよね。
それだから100匹目の猿みたいな話ですか。シンクロニシティとして
どう、まあ、どうなんですかね。
でも違うでしょ。でもその50代のおばさんは俺はその今のメンヘラ文化の流入と結びつけていいのかどうか分かんないけど、あ、まあ、もちろんその、うん、ね、あのメガストアあたりのゴスロリの子とかは完全に文化的な影響でしょ。
そうですよね、うん、そうだからね、まあ、そういうのを見つつね、
うん
うん、だらだらして帰ってきましたけど、
最後雑だな。
まあ別にほらタイってさ、はい、そのちょくちょく行ってるから別にどっか行くっていうのはそんなにないわけですよ。
じゃあ何しに行くの。
いや、なんかね、散歩です。なんか好きなんですよ、あの、
はい、
匂いとか。
はい、
あの日差しとか、
はい、
うん、
で別にチェンマイとかチェンライとかそっちの方には行かない。
チェンマイもね、うん、まあ、行ってないです、行ってないです、うん、あの本当パタヤとバンコクと。
でもバンコクだったら別にさ、うん、東京でいいんじゃないの、散歩するだけだったら。
ああ、でもね、やっぱね、バンコクも端っことか行くと結構、
いや、それはもちろんそうだけどさ、
うん、
じゃあ東京だって江戸川区とか行きゃいいじゃん。
そうですね、まあね、ただ別にほら僕も別に55行ったりとか全然しないんで、
はい、奥さんと一緒だしね、
うん、まあね、ちょっと喧嘩とかね途中ですると、
はい、
あ、まあ、女と来るとこじゃねえなと思ったりもする時もあるん
だけど、はい、でその足で55バー行ったりとか。
あのテルメカフェとかね、はいはいはい、そういうとこね、だけど、うん、まあブラブラしてちょっとリフレッシュして帰って。
そうか、じゃあ、うん、それこそ低迷カフェなんかはリスカーの子多そうですね、
う
ん、今の話と接続するんだったら、
あ
の、
まあ、そうですよね、
ね、個人営業の売春婦の人たちがブワーって100人ぐらい並んでる、あの低迷カフェね、はいはい、地下にある。
あと、あの田舎娘の登竜門もまだありましたよ。
田舎娘の登竜門はリスカーしてなさそうだね。
逆にあの、ね、なんか、はい、純朴すぎてね、そこまで至ってない感じがしますよね。はい、
あのお母さんがちゃんとね、やめなさい、
あ、あのプ
レーー親からもらった体に
プレデターみたいな人がまだいました。
はいはいはい、
うん、
あ、入ったの。
いや、ね、外に出てた、僕たちが行った時。
やっぱりあの段ボールの看板のまま
でした。段ボールの看板のまんまでした。
あ、
うん、そうだから、そんな感じで楽しんでリフレッシュして帰ってきて PSVR 買って、うん、レトリートリレンプションやって、またちょっとストレスを感じてるので、
はい、
そのうちまたタイに行けたらなって。
そうですね、パチンコでお金を貯めて。最高の人生ですね。
でもね、パチンコがね最近ダメなんですよ。
はあ、
もうちょっともしかしたら崩壊するかもしれないです。
そのパチンコの打ち子のグループがってことですか、うんうんうん、はい、
あのね、基本的にあの人たちってそういう確率を考えてる人なんで、うん、陰謀論的なのっていうのは一生に付すんですよね。
ああ、そこら辺は、うん、全然オカルティックじゃない
と。そう、例えばよくあるのがほら遠隔操作されてるとか、
はいはい、
だけど10日連続ぐらいで全員10万ずつ負けてるんですって。
それはありえない事態なんですね。
うん、だって
1日、菅さんのパチンコ量産博グループでは。
だって1日60万ぐらい負けてるってことですよ。
はい、仕事にならねえと。
うん、
でも負けたっていいんじゃないの。だってそれデータを取って、
だから負けたっていいっていうのは結局データ上、うん、その勝ちやすい台に座れば、
うん、
一月を通してみれば結局プラスになってるからっていう説なんですよ。
これさ、僕何年も菅田さんの打ち子グループの話聞いてきたけど、うん、僕データを取ってそのデータ情報を売ることで、
うんうん、あ、全然違います。
稼いでるわけじゃなくて、
うん、ガチです、ガチでやってるだけで、
本当にパチンコで儲けたお金で。
うん、うん、
生活してるっていう。
あ、そうです、そうです。
あ、あの、そんなもう単純な話だったんだ。
そうです、だから
みんなで全体としてグループで儲けが出てそれを分配するっていう、
は
い、
要はその半銀には例えば勝っても負けても1万なり1万5千なりなんですよ、
はいはいはい、
ただその班長とかそういう所属してる人
は
やっぱり勝ちからの分配だと思う。分配です
ね、歩合みたいな感じになるわけですね、
うん、
です
、はい
はい、全く勘違いしてました。っていうかその説明菅さん一回もしてないよ、
う
ん、
え、そうです、
うん、してないよ。
あ、じゃあそういうこと
で勝っても負けてもいいんですよ、同じですから、うん、ってあのデータなんでっていうところで説明は止まってるんで、はいはい、
そうだから僕たちとしてみれば勝っても負けてもデータを上に送ればいいだけなんで、はいはい、あれなんですけど、向こうは そこでさらに勝ったもの、
うん、
なんですよね。でだからその1日50万とか60万ぐらい負けてて、それが10日続いてるんですよ、
うん、
600万ぐらい負けてるじゃないですか、
うん
うんうん、で、まあ、一応言っていいのかな、はい、結構ねやっぱ飛んじゃう人がいるんですよ、班長さんとか。
はい、
うん、
それは逃亡するってこと、それとも消されるってこと、
それもちょっと分かんないですよね。
あ、
うん、でなんかね結構やっぱしねやばいみたいですね、その存続。
でもそれって班長のミスではないわけでしょ、
うん、ただやっぱりミスではないにしてもその、うん、回りやすい台に座らせなかったみたいな、そういうことは言われちゃうわけですよ、
はい、
うん、
いやただ今の話の流れで言うと、うん、そんな偶然が続くことはありえないから、うん、何らかの妨害をされているんじゃないかって話じゃないの、
うん、そうだから班長とかは最近それをねついに言い出してるんですよ、
はい、
あの店遠隔してるから、
うん、
気をつけてください、
だ
けどもうそれ言い出したらもうちょっとオカルトよりになっていくじゃないですか。
うち子としてはあいつもおしまいだなってことですか。
そう、そういうちょっとね圧力が最近生じてきてて、
はあ、
僕は別にその中その輪にはいないから、
はい、
平気なんですけど、
遠隔なんて言い出したらうち子終わりだ竹内力とかが、
そうそう、そういうような感じのことを、あの眠り病の入れ墨の人はこの前言ってました、うん、なんかね、あの人たまに恋しくなるんで僕あんま会わないんですけど、
はいはい、
だタイにいるときに入れ墨屋さん多いじゃないですか、
うん、
で入れ墨屋さんがあったんで写メ撮ってその人に送ってあげたんですよ、うんうん、なんとなく、
うん、
人恋しくなって、
うん、
そしたらあのなんか入れ墨についていろいろ教えてくれて、
うんうん、
嬉しかったです
それはどういうこと。
いやなんかねいろいろあるんですって、そのなんていうの、
彫り方とか、
彫り方とか、
まあ、タトゥーと入れ墨でまたね和彫りで違うでしょうしね、
そういうことだとかね、
はい、
教えてもらって、はい、そんなそんなです。
仲間を大切にしろよ。
はい、ね、でも本当どうなるんですかね。だから
またなんかもうそのグループが崩壊したら、ね、うち子から足洗うんですか、菅田さんは。
え、いくらでもあるんで。
あ、結構スカウトとかされてるんですか。
あのていうかね、みんなやっぱしそういうのしょっちゅうあるんですよ、
はいはい、
うちの方がもっと出すとか、
はい、
うん、まあでも僕は別にうまくないんで、
うん、
あの別に今のまんまでいければいいなと思ってるんですけど、
うん、今の仲間が崩壊しなければいいなと。
そうですね、そうですね、
でも危ないなと。
はい、
はい、
そんな感じです。
はい、最後の顛末も教えてくださいね。
はい、
まあやっぱり人間が一番怖いってことですかね。
そうですね、
どんな話にも適用できる結論なんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、
ランさんという女性からねお便り来てるんですよ。
ありがとうございます。
つまらない体験なんですが吐き出させてください。昨年弱小出版社から本を出しました。作家さんですね。
すごい。
で、まあ、某書店でイベントを行ったのですが、全て終わってお客さんが吐けた後、壁際の椅子にド派手ないでたちのがたいのいい女性がこちらを凝視して座っていました。知らない方だったので、変な人だなと思いながら後片付けをしていると、編集さんが私とイラストレーターさんに小さな紙袋を手渡してきます。来てくださった方からのプレゼントです。と言われたので、どなたですか？尋ねると、先ほどのガタイのいいド派手さんでした。編集さんの友人でお祝いに来てくれたんですということで、ありがたくプレゼントをいただいて、その日は帰路につきました。家に着いて紙袋を覗いてみると、さらに小さな袋が入っています。その中には1枚の写真と人形が1体入ってました。写真には民族衣装のような人たちの黒人の男性が写っています。写真の裏には小さな文字でびっしりと人形と男性についての説明が書いてありました。男性はトーゴのブードゥー呪術師で、人形は彼が祈祷したもの、ブードゥーは悪いものではないとか、まあ、まあ確かに写真の男性はここにある人形と同じものを手にしています。腰身のをつけた木彫りの人形で、ただまあとてもハッピーなものとは思えません。翌日イラストレーターさんにも連絡を取ってみると、彼女の方にも写真と人形が送られていたと。仕事から私は引き取ってお焚き上げすることに。仕事柄ま
あ多分ちょっと同業じゃないですか。
多分ちょっとあの、そういうオカルトっていうか、うんうん、広い意味でのオカルトとかスピリチュアル的な本の作家さんでしょうね、はいはい、 まあ、お焚き上げすることになり、彼女の人形も我が家にやってきました。どういうつもりであの人はこんなものを持ってきたのか、なんで私たちに渡したのか、編集さんが知ってるんだよと思い白状するまで問い詰めると、うん、これ読んでいいのかな、編集さんの不倫相手でした。
あ、
まあ、ちょっと個人情報に関わることが書いてあるんで削ります、
うん、はい、
編集さんから土下座の勢いでわびられましたが、そんなことより人形処理しなければという思いでいっぱいでした。まあ、どんな願いの祈祷をされたのかもわからないので、とりあえず東郷人が好きとネットに書いてあったラム酒を備えてお焚き上げできる日を決めることにしました。翌日備えたラム酒が半分以上減っていました。
うん、
これはあかんやつや、なんで関西弁になったのかと当面お供えしつつ様子を見てからと慎重になりました。2週間そんな日々が続いていた中、お供えはその間ずっと減ってたってことですよね、うん、仕事で3日ほど家を空きました。母が同居しているんですが、怖がるので人形の話はしていません。帰宅すると人形が2体ともなくなっていました。まあ、うちには猫は3匹いるので、いたずらしてどこに転がっているのかなと探しましたが見当たりません。すると母が人形を持って入ってきました。あんたさ、これあっちの部屋に転がってて、てかもう昨日も一昨日も戻しても戻してもまた転がってんのよ、これどっから持ってきたのこんなの、と言われました。猫じゃね、と半笑いでごまかそうとすると、猫は部屋に入ってない、
はあ、
とのこと。結局経緯を母に話すと、留守中お供えをしなかったからじゃないかということになり、これは早くお焚き上げした方がいいということになって、早々に取り行うことになりました。きっちり燃えてほ、あ、これあ、お寺とか神社で人形供養するってことじゃなくて、
うちで
うちで。きっちり燃えてほしかったので、オリーブ油をかけて火をつけたのですが、その途端髪の毛や肉が焼ける匂いが立ち込めました。怖っ。木と藁のこしみのだけの人形のどこからこんな匂いがするのか、不思議なくらいの悪臭でした。しかも人形は燃えず中途半端に焼きただれて、怖さが増しただけ。まあ、うちはその神奈川の、港の近くなので、
はい、
このまま海に流して東郷にお帰りいただきました。その後編集さんと彼女は別れたそうですが、彼女はまた海外へ行ったそうです、はい、ちょっともやもやした体験だったので送らせていただきましたと。
あ、これすごい面白い話ですよね、はい、
まあ怪談では、うん、怪談でもあるし、
うん、
メンヘラ事案でもありますね。
っぽいですよね、
ええ、
晴れないでたちをなぜかしがちですよね、
メンヘラの方は、
うんうん、
はいはいはいはい。でもなんで編集さんの不倫相手が、
うん、だからね、そのこの文章の書き方だとなんか見た目とかも結構やばそうな感じ、
はい、いやいや、なんでその人形を、
うん、
作家さんとイラストレーターさんに送ったんだろうっていう、
なんでですかね、
なんかやっぱり手を出してると思われたのかな。
あ、なるほどなるほど、その編集さんを撮るなよみたいな、
そうそうそう、
感じなんですかね。
その編集さんもでもよく渡しますね。
すごいですね、
こ
ういう話で、
はい、
ちょっとメンヘラデイキャッチ的になるんですけれども、
あ、でも始めますか、
続けてしまっていいですか。
はいはい
はい、
ごめんなさい、13時3分になりました。
はい、
大手安国にメンヘラデイキャッチ改め、
うん、
メンヘラ22 デモクラシー and new era、
それ
こんばんは、こんばんは、大手安国にメンヘラ22の時間がやってまいりましたけど、はい、最近、あ、ゲームに、
そうです
ね、はい、菅さん最近、ね、ゲームにハマってるということで、はい、まあ、そのゲームの話はいいんですけど、
はい、
気になるニュースありました？
うん、荻上さん最近、
はい、
髪を金髪にされましたよね、
メンヘラ。
あの、僕ね、あの、なんだっけ、ハートネット TV って番組を毎回録画して見てるんですよ、
はい、
で結構出るんですよね、
はは、
でこの前のやつ見たら茶髪になってました。
で金髪にしたのは、
あ、茶髪というか金髪になってましたね、
はいはい
はいはい、だからどうしてかなって
思うところあったんですかね。
ね、そう思いますけどね。はい、はいはい、でね、そう関心1位なんですけれども、
いきなり関心1位のニュースにデイキャッチじゃないんですよ、
メンヘラモードですね、
はい
はい、あれ知ってます、あの大塚愛さん、
はいはいはい、離婚されましたね、
うん、
リ
ップスライムのスーさんっていう人と、
はい、あれスーさんでいいですね、 SU って書いてスーさんって読むんですね、
みたい、あ、どうなんですか、
釣りバカ日誌のスーさんと同じ名前ですね。
まあスーさんにしましょうか、じゃあ、
はい、
あの SU さんだったら申し訳ないんですけど、はい、その人と離婚されたんですけど、まあ不倫がもともとあ
って、モデルさんと不倫してたんでしたっけ、うん、スーさんが、
そうですね、えなつしおりさんという方なんですけど、はい、でちょっとねこれ面白いな、面白いなっていうか、うん、僕大塚愛がすごいね一時期好きだったんですよ、
う
ん、
意外、そうなんですか
あの、うん、これもねラジオで何回も話してますけど、はい、山梨で僕営業マンしてた時に、
もう
本当にもう精神が半分おかしくなってるんで、
うん、
三坂峠っていう坂をね下りながら大声出してた
時期があった、うん、
車で、
はいはいはいはい、よく話してますよね、
うん、でその時に FM 富士から流れてきたのが大塚愛のさくらんぼって曲だったんですね。
それはその1回でってことでしょ。
うん
うんうん、毎回とかじゃないでしょ、
ね、毎回じゃないですね、その、うん、たまたま聞いてたラジオでね、
はいはい、
西本よしこさんって人が DJ やってて、うん、それムッカつくラジオだったんですけど、
もうやめなよそれぐらい菅さんラジオの DJ 嫌いでしょ、歌丸さんとか、
あのね西本よしこさんは、
はい、
あんまり嫌でした、
荻上チキさんにもチクチクチクチク
言うしさいやいやそんなことないですよ、あのでね大塚愛のさくらんぼが流れてきて、
うんうん、
やっぱねキャッチーで明るい曲じゃないですか、
うんうん
うん、だからね、あ、いいなと思って、
うん、
結構好きだったんですよ。
その1回の体験でってことね、
まあ、そ
こ
から好きになって、
うんうん、
結構いろんな曲聴いたりとかしましたね、
うんうんうんうん、
そうだから、まあ、それになってそれに来てのこうもう何年も忘れていてからのさ、
うんうん、
こういう騒動じゃないですか、
うんうん、
だからねちょっと興味深く見させていただいたんですけど、
はいはいはいはい、あれやっぱりメンヘラ事案なんですか、
あのね、
この離婚騒動、
そうなんですよ。っていうのはね、
はい、
ちょっとこれそのまま読みますけど、
はい、
歌手の大塚愛が11月21日リップスライムのスーと離婚したことを発表したと、
うん、
そんな中大塚が今年7月に発表した楽曲アッカンベの歌詞が注目を集めていると、
うん
うん、でねこれ何かっていうと、うん、大塚愛さんが出したこの曲が、
うん、
結構この人この不倫相手との騒動を言ってんじゃないかっていうことなんですよね。でこれがどういう歌かと言いますと、まあね、泣いて泣いて泣いて泣いて泣いてから始まる歌なんですよ。
はあ、
うん、でまあその後のこう歌詞がねいろいろあるんだけど、嫌がらせしてくるようなあの子はいらない、
うんうん、
人生にいらない、
もう一回タイトルいいですか、
アッカンベです
ね、アッカンベ、
はい、うんうん、で真夜中のインターホン、お化けじゃあるまいし、ある意味お化けだし、白のスカートってっていう、
なんか確かにちょっとゾッとさせる具体性がありますもんね。
ですよね、
はい、
で、まあそれがその不倫相手の江夏さんのことなんじゃないかっていう話だったんですけれども、
はいはい、うんうんうん、
このね江夏さんの方をいろいろ調べてみると、
うんうん、
ちょっと
聞いてみましょう
か、ね、うん、
これですか、
それです、
うん、
結構でもこの曲いいんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
うん、ちょイントロ投げ。うまくこれねトークで、
はい、
埋めていくのがラジオ DJ レベル1のスキルですよ。
うん、なんかちょっとアンニュイな気持ちになる楽曲ですよね。
うんうん、ね、で江夏さんの方っていうのはどういう、
で江夏さんが、ツイッターと、
うん、
あと、インスタグラムやってるんですよ、
うんう
ん、でそこで結構ねこの大塚愛とかに向けた、いや特定の人にだけ分かるような、それこそチクリじゃないですけど
アンサーソングみたいな、アッカンベイのアンサーソング的な、
アッカンベイ以降じゃなくてね、その前とかにも、
はい、
あのね最近ハマっているのはスライム作りです書いてあったり、あと
リップスライムを想起させるようなスライム作り、
うん、でも、まあ、スライム作り流行ってるんですけどね今、
もう
そうなんです、そうなんです、
そうなんですか、
うん、そうなんですよ、 結構ビレ版とか行くと
スライム、ペペローションとかで作るんですか？
いや、水と宝酸で作るんですけど、
はあはあ、
あのビレ版とか行くと結構その作成セットみたいなの売ってますよ、
はいは
い、そうで、あのそのスライム作りハマってますとか、うん、なんか リップが欲しい色のリップが見つかりませんとか、
なんでもそれちょっとさ陰謀論じゃないの？それさ、めちゃめちゃつぶやいてたりしたらさ、
そんなつぶやいてないです。
ああ、ピンポイントでそういうこと言ってくるんだ、
う
ん、
でそうだったりとか、
うん、
あとね、さくらんぼ大好きって書いてあったり
怖え、
うん、であともう一つ、はい、これは僕、あの、
はい、
大型掲示板でそのスレ見てたら出てたんですけど、はい、あのスーさんが眼鏡をかけてるんですね、
はい、
でそれと同じ眼鏡をかけて自撮りしてる写真がある、
うんうん、怖いっすね
っていうらしいんです
よ、はいはいはい、
うん、で実際にその大塚愛さんのところに一人で江夏さんが夜中に行って、
うん、
なんか警察沙汰になってることも実際にあるみたいですね。これは事務所がそういうことも事実ですとは言ってるみたいなんですけど、
大塚愛さんとスーさんの家にってこと？
そうで、スーさんがいないときに一人で訪ねて行って、
うん、
ピンポンを何回も鳴らした
と、うんうんうん、
みたいな。でそこで警察を呼んだみたいなんですけれども、うんうん、なんかそんなことがあったりとかね。この江夏さんという人、
ちょっと注目株ですね。
結構いいじゃないですか。
メンヘラ界のニュースターが。
そうなんですよ。
大塚愛はそんなメンヘラ集しないよね。僕よく知らないんですけど。
そうですね、まあ、むしろちょっとメンタル強い方じゃないですか。
なんかこれいつも愛子とごっちゃになるんだけど、うん、愛子とかがあの彼氏が死んだ歌とか歌ってる人、
僕その愛子さんのその歌を知らないですけど、
カブトムシ、
カブトムシはそうなんですか？
カブトムシだったっけ、うん、確かそうじゃない、うん、
おー、まあでも愛子さんとまあ、
うん、
若干かぶるのかな。
え、そうなの？
いや、てかなんとなくその混同するのは分かる気もしない
ですね、はいはい、いつも混同しちゃうんですけど昔から。
まあ、ただ愛子さんはなんとなく女性にも支持されるタイプじゃないですか、
うん、はい。
大塚愛さんはちょっと男に媚び気味な歌が多いかもしれない
ですね。ああ、そうなんですか、う
ん、あとほら結構有名なのが最初の
プラネタリウムか、
うん、
プラネタリウムかな、あれ、
へ、
あ、ごめん、あ、違う違う、
プラネタリウムは
大塚愛ですよね全部こっちゃいな。
それはファイナルファンタジー10の主題歌のパクリって言われてるやつですね、
はい、はあはあ、あ、でもこれだ、愛子のカブトムシも死んだ恋、死に別れた恋人のっていう都市伝説があるけど、
うん、
大塚愛のプラネタリウムも死に別れた恋人のために書いたって。
あ、それ知らなかった。
行きたいよ君のところへとか、君のそばへとか、うん、どんなに思ったって君はもういないとか、そういう歌詞があるんですか？
あるんです。 ありますね、
はいはい、
でもそれはさらにそのよくパクリって言われるのが、
うん、
ファイナルファンタジー10の素敵だねって曲が主題歌であるんです
よ、うん、歌ってみてください。
素敵だねってやつがあるんですよ。
素敵だね
そうで、そうで、それがそれをパクったのがプラネタリウムって言われてるんですよ、
はいはいはい、
で FF10 はまさに主人公が死、はい、あのヒロインが死ぬ話なんで、
おい、それ
ちょっとそれと
ネタバレ、おい、
いや、あの冒頭でわかりますから
あ、そう
、はい、そうだからなんかそうなんでしょうね、それと被ってるかもしれないけど、うん、うんうん、そうだから大塚愛さんはそんなに別にメンタルがあれな方じゃないと思うんですけど、
江夏しおりさんですね、うん、注目株は。
そうなんですよ、
すごい綺麗な人ですね、今見てみたら。
かわいいっすよね。
かわいいっすねなんでここになるんですか
ね、
はい、
そうだけど、まあ、こうそういうことをねして、それ以来インスタもツイッターもつぶやいてないんですけれども、
江夏ちゃんの方がね、
江夏ちゃんの方がつぶやいてないですね、はいはい、
そのさくらんぼスライムリップ、
うんうん、
一連のツイート、
そうですね、でなんか僕それはちょっと確認してないですけど、
はい、
あのリップスライムの曲でもなんかしおりっていうのが入ってる歌があるみたいですね。
ほう、
なんかシナリオ通りっていう場所をしおり通りって言ってるみたいな、わかんないですよ、僕それ実際聞いてないんで。
歌詞は違うけど、うん、スーさんがしおりって歌ってるってこと、
歌ってどうなんですかね、ちょっとそれもわかんないですけど、
よくメンバーを許しましたねそんなことね
でただ
ふざけんなよ、
その不倫の騒動でリップスライムは結局、はい、
解散してました。
解散というか解散したんですか、休止ですよね、
はいはい、
してるような感じになってると思うんで、
はい、
どうなんですかね、怖いですよねこういうのね。
いやどれも僕ごめんなさい聞いてないんでいまいちその実感が湧かないんですけどね、
まあ、ただ大塚愛さんもリップスライムさんも以前木村カエラさんと付き合ってたんですよ。
だからなんか結構行ってるよね、うんうん、リップスライムあれ全部スーさんなんかすごいいろいろ行ってるよね。木村カエラ以外もいろいろ行ってるよね。
恋愛遍歴、そうだから、うん、まあそういう男の人なのかもしれないですよね、こういうその、
うん、やりちみたいなね、昔の一茶みたいな感じですよね。
う
んうん、いやだいぶいろいろね、えあの人もみたいなの言ってますよね。すっごい大女優的な人とか。
ほう
ほう、うん、これねリスナー全員あもう分かってると思うんですけどね。ひどい話ですよね。
そうだからね、あの僕はちょっとそのえなつさ
ん
にちょっと今後注目していこうかなと思ってるんですけど、
うん、
はい。そんなと
ごめんなさい、イルマリさんでしたね。リップスライムのイルマリさん、
イルマリさんっていう方が
エビちゃんと結婚してますね、
うん、あそうなの、
エビ原ゆりと。
へえ、
はい、
それは別に何もあれでしょ、悪いことが
あって、わかりませんぞでもすごいねリップスライムって。そんなに
リップスライムって、
うん、
まあ、僕よりちょっと世代ずれるけど、
うん、
そんなすごいあれ、あこういう言い方あれですけど、
まあ、イケメン揃いっていうこともあるんじゃないですか。
あ僕なんかあんまりね、
うん、
知らないですけどね、
はい、